時刻は午後10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組は映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
この番組はババの提供で行われています。違うな、
俺スポンサーやったんや。
ババの家で行われてます。
ババの家でね、
はい、収録が行われるということでね、はい、これちょっとやってみたかったんです。いつもラジオ聞いてる時にこれすごい好きで。
あ、なるほど、ね、
時刻は午後10時を回りました。
はいはい、
多分これを聞いてる方はね、何人聞いてるか知らんけど、ポッドキャストなんでね。
佐藤さん、ちょっとあんま、アナウンサー声じゃないよね。
アナウンサー声じゃない。
じゃ
な、何声何声。
なんかほら、なんていうの、ちょっとほら、なんていうの、ヤクザ映画のさ。
悪い
そうそう。
ヤクザ映画声なんや。
なんていうんやろうな。なんかちょっとほら、ダンディー感のある。
え、じゃあそのダンディーな、その、うん、夜のラジオ。
確かにそういうのもあるか。
皆さん、こんばんは。午後10時を回りました。週末作戦会議室。週末のお相手は私佐藤と
ボボでございます。
よろしくお願いします。こんな感じで始めていこうか。まあまあまあ、でもね、まあこれをやりたかったわけですけどね、
はいはいはいはい、
まあまあまあ、そんなお願い叶いました。
あ、本当
に。まあささやかにね、生、はい、真面目に生きてるんですけど、こういうちょっとした願いもね、うん、叶うとちょっと嬉しいなんていう。
そうだね、
うん、非日常がそこにはあるからさ、このポッドキャストには。
まあ確かにね、うん、確かに、
うんうん、今日はそんな話を。
そういうこと、
は
い、
うん、この2週間、
うん、
今週と来週はですね、うん、まあ、前回の予告がふにゃふにゃっとしてしたんですけど、
はいはいはい、ね、
今週と来週はあるコンセプトで送ると、うん、まあ映画なんですけど、
はい、
今から申し上げますけど、佐藤は、うん、2月は漫画を扱うって言ったのに、うん、漫画はなくなりました。3月に扱いたいと思いますけど。
ほんまか？
ほんまです。
やるやる詐欺する
からまたな。ほんまです。本当です。
本当にやります。
本当にやります。はい。
3月に。
3月にやります。はい。ということで、この2週はですね、静筆な暮らしの男性を、
はい、
まあ、静筆な暮らしを生きる老人。
まあ、老人、
うん、
まあ、まあ、そんなめちゃくちゃおじいちゃんじゃないけど、まあ、50代、60代ぐらいの、はい、
人を描く映画ということで、
はい、
静筆な暮らしと、それを破る何か、
はいはいはいはい、
その関係性を描いたような作品2作品をですね、
はい、
この来週、今週、あ、今週来週と、
はい、
扱っていくと。
計らずもね、
計らずも
我々が用意したものが、
うん、
あれテーマ被っとるやないかと。
だからこれはなんかスタンドアローンコンプレックスだよね。うん、お互いが考えてたものが不思議と関係してしまうみたいな。
う
ん
う
ん、
そうだね、うんうん、確かに。なんか
ミッシングリンクやな。
なんか変なつながりがありそうです。
そうそうそう。でもまあ要は集まるところは俺らがまあ40を手前にして、
はい、
老いというものをちょっと考え出してるという少佐なんやろな。
確かに
多分やけど、
ちょっとね、うん、潜在的にはね、
潜在的には
恐怖を感じてる
みたいな。そうそうそうそう、
うん、
まさにだからそこの発露としての今回2作品なんで、
はいはい
はい、今週と来週とセットで聞いていただけると
確かに
より味わえるんではないかなというふうに思いますけどね、うん、はい、ということで始めていきましょう。週末作戦会議室スタートです。はい、ということでね、今日も会議を始めていきたいと思いますが、はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマはですね、うん、映画パーフェクトデイズ、
はい、
紹介したい。
旬にはだいぶ乗り遅れていますが、
2年ほど
遅れてます、ね、遅れてますが、はい、我々の時間ももう2年遅れてますんで、ね、今23年の映画とか漫画とかを取り扱うかもね、
うん、うん、そうだね、
かもね、
来週あなたももしかしたらそうかもしれないし、
かもね
それ、はいはい、かもね、流行ったのだいぶ前かもし
れない俺そこしか知らんねん、実はあんまよう歌聞いたことないから、うん、まあまあ、まあ、
はい、はい、ということで、このパーフェクトデイズですが、
はいはい、
まあ、この映画私ずっと気になっておりまして、はいはい、まあ、言っていただいた通り2023年度の映画なんですが、はい、そこでのカンヌ国際映画祭で、審査員賞を受賞してますし、はいはい、主演がですね、役所広司さんなんですが、
役所広司さんね、
はい、
役所広司さん、アクセントが違うらしいよ、
役所広司さん、
役所、
あ、そうなん、
役所じゃなくて役所、
失礼しました、
うん、
役所広司さんはですね、うん、日本人で史上2人目となる、主演男優賞をですね、はい、受賞しているというところで、まあ、国際的な評価を受けている作品でございます。
ほうほう。
で、僕の周囲の人からもすごくいいという評価が上がっていた作品でして、
あなたの周囲の人って2人ぐらいしかおらない。
そんなこと、俺そんな友達
少ないよ。あと、あなたの周囲後ろにちょっと薄く透けてる人がいるんだけど、
いない
それは周囲の人
いないいない。はい、ちゃんと私の守護霊も言ってるから、
あのパーフェクト守護霊もいたやん、いるんやんけ。
はい、というところで、はいはいはい、でそんなパーフェクトデイズが今年になってようやくですね、あのアマゾンプライムでですね見れるようになりまして、
配信にようやく来たわけですな。はいはい、
で、あ、これはと思って今回見まして、うん、はいはい、あの感銘を受けまして、
お、はい、もう評価が高い。
はい、もう評価が高い。
はいはい
はい、はい、でちょっとまあ今日紹介したいと。で、結構この作品好き嫌いがすごく分かれると思うんですが、
はいはい、
まあ、とても味わい深くメッセージ性が強い映画ですので、はい、はいはい、ここで紹介をしたいなと。
分かりました。
思っております。
はい、
はい、ちなみに佐藤さんはご覧になったことは？
私も見ようと思いながら、はい、いつの間にか2年が経ち、
あ、そうなんです。佐藤さんの周囲の方の評価はどうなんですか？
いや、みんないいって言ってますよ。
あら、
はい、
でしょう。
はい、
はい、そうなんです。いい映画なんですこれは。
う
ん、はい、
まあ、これあの正確に言うと23年の12月に公開なんで、
はい、
まあ、1年弱ぐらい、2年は経ってない、丸2年は経ってない、1年弱ぐらいですね。わ、うん
うん、はい、かりました。
だからどうしたって話ですけどね。
まあ、はい、というところで今日紹介するパーフェクトちょっとあの概要をまず説明させていただきますとですね、はいはい、まあ、今言った通り、ね、2023年にこれは日本とドイツ合作の、うん、映画でございますと、
うん、
はい、なんですけど、まあ、合作であるんですけど物語の舞台は東京になっております。
東京
です、はいはい、で監督はですねビム・ベンダースという、
ビム・ベンダース、
はい、ドイツ人の方でございまして、
うん、ジャーマニー
英語挟んでくれた。
失礼、
はい、で世界的に有名な監督で、はい、まあ、年齢が79歳というところで、
すごい、ね、
結構ご高齢の方で、
すごいよ、そのここまでやろう仕事をしようというね、
はい、
意欲がすごいよ、ね、
そうだね、
うん、はい、うん、
で、まあ、主演がまあ先ほどあの言いましたが役所広司さんというところで、はい、他にも何人か俳優さん出てくるんですけど、この映画ですね役所広司さんが一人でいるシーンがほとんどを占めますと。
ほう、
なので、まあ、あの120分にわたってね常に役所広司さんを眺め続けるというですね映画となっております。
なるほど、
はい、で元々なんかこれ日本財団がなんか渋谷区の公共トイレを刷新するプロジェクトをやろうとしてたらしいんですね、
はいはい、
そのプロジェクトの活動 PR をするためのオモニバス映画みたいなのを撮ろうとしてたので、もともと映画とかを大それたことをする予定はなかった。
なるほど、
そういう
のが短編やったね。
そう、宣伝映画を撮ろうとしてたんだと、でそしたらその監督のビム・ベンダースさんの発想とか想像力が広がってしまいですね、
うん、
おお、ちょっとこれ長編作品作ろうぜみたいな感じになって、うん、正式に映画化したという経緯がある作品でございます。なるほ
ど、トイレから広がる物語が広がるということですね。そうだね、
はい、はい、で、まずで SPS でございますが、はい、4でございます。
おお、高いですね。
高い、4でございます、はいはい、ただあの個人的には 4.5 とかなんですけど、
はいはい、
あの4にしてるのはですねちょっとあのやっぱ人によってはあの退屈であるとか、あの受け付けないと、
うんうん、
まあ、そういった方がいらっしゃるのも分かる作品でございまして、
うん、
はい、特に20代の方はまだ見なくていいと思います。
はい、ちょっとこれ予告的なことやけど、
はい、
多分ほぼ同じことを来週私言うんじゃないかな、
う
ん、
そうだ
思われている。
なるほどね、
はいはい、
あなたが見た映画も結構そういうとこがあると。
そうそうそう、
同じこと2週にわた
って言う可能性が、我々言う可能性
が、うん、はい、あの30代以降が見るべき作品でございます。
なるほど。
で人によってはめちゃくちゃ刺さると思ってまして、
はいはい、
まあ、雷に頭を打たれたような視聴体験になりうるのではなかろうかと、はい、でもし刺さらなかった人でもなんかねずっと頭に残り続けるモヤモヤみたいな作品になるんじゃないかっていうのを思っていますと、はい、でただ一方で刺さらない人には刺さらないと思ってて、おそらく途中で寝る人とかなんかね嫌悪感を感じる人もいる可能性がある。
嫌悪感まであるんや。寝るは分かるけど、
はい、イライラし始めるとか気持ち悪いとか言い始める人が、
あ、そうなんや。
なんかね実際ね SNS とかの感想を見ててもなんかそういう感想書いてるちょこちょこいる。
あ、そうなんや。
あ、そういう解釈するんだみたいな。
なるほどね。
うん。ということでまあはいって言おうと思いますけど。でこの作品一言で言うならば、キラキラしていない丁寧な生活を描いている作品。でございますと、はい、まあ、要は現代における人間はですね人間同士の関わりの中で承認されることに重きを置きすぎていると。
なるほど、
ね、でもそうじゃないんだと、 日常生活の一つ一つの喜びに正面から対峙すればパーフェクトの生活が送れるんだっていうのが一応この作品のメッセージとなっているという、はい、ところでございます。OK、じゃあ、あらすじですね、はいはい、いきますと。で、主人公はですね、役所広司さんが勤める中年男性の平山という人物でございますと、はいはい、で彼は東京都内でトイレ清掃員の仕事をしておりますと、はいはい、で毎朝5時に目を覚ますと、植物に水あげますと、身支度しますと、で早朝の気持ちのいい朝の空気を感じながらコーヒーを飲んであーってしますと、
はいはい
はい、でそしてカセットテープで音楽を聴きながらですね車を運転して渋谷区内の公衆トイレを順番に掃除すると、
はいはい、
で15時ぐらいに仕事が終わったら一旦アパートを帰ってそこから自転車で近所の大衆浴場に行きますと、で地下帰り道に大衆居酒屋で一杯飲んでご飯食べながら野球を見ますと、
はいはい、
そして自宅から帰ってきたら眠たくなるまで小説を読む、で平日は基本的にそれの繰り返し、ほとんど誰かと喋らないし交流もしない、はい、一方休日はですね朝起きます、ちょっと少し朝ゆっくりめに起きますと、で部屋の掃除をして洗濯物をランドリーに持って行って古本屋に行って次に読む小説を探しますと、そしてそのママが切り盛りする、まあ、小料理屋に行って酒を飲みますと、そして小説を飲んで小説を読んで寝ると、そういったですね平山の日常生活が序盤描かれ淡々と描かれます、
はいはい
はい、この時点で視聴者の3割ぐらいはおそらく寝る可能性もあると、もうなんだこれはと、はい、
来週も、うん、ほぼここまでのコンセプトが印象か
一緒マジであそうなの、
はいはい、まあまあまあ、
じゃあ影響を受けてらっしゃるんじゃないこの作品にもしかしたら、
ああいやどうかな、いやまあまあちょっとそれは来週解説します、
OKOK、はい、分かりました、はい、っていうところで、まあ、要は50代とか60代にある平山の日常生活、淡々とした日常生活が序盤は淡々と描かれます、はいはいはい、で基本平山は喋らないのでセリフがあまりない序盤は、
はい、
淡々ともう平日のもう繰り返しの生活を送られるし、セリフは平山の早朝のコーヒー飲んでああみたいなやつしか出ないみたいなとか、その風呂入ってふうみたいなのしか出ないみたいなっていうので、平山はなので人間同士の関係がないので誰かから承認されるとか、うん、深い関係性になったりするかなくて、そこになんかそういう物語性がないのね、
うん、
そういう淡々とした日々が描かれますと。でただ大事なのはここでの暮らしを平山はなんか死んだ顔とか正気のない顔で送ってなくて、うん、平山
は
むしろどこかちょっと幸せそうに、
はいはいはい、
満足そうにしながら日々を過ごしているというのが大事なところですと、はい、つまり朝の新鮮な清筆な空気を吸った時とかコーヒー飲んだ時とか、 なんか植物育てている時とか、 なんか自動車で音楽聴いている時とか、銭湯とか、 なんか帰り道から見える綺麗な夕日とか、そういう時の一個一個の事物を丁寧に楽しむことで彼の生活は満たされているんですね。っていうのですごくなんか幸せそうに平山が生きているパーフェクトのデイズが描かれるんですよ、
はいはい、
序盤は、はい、っていうのが序盤の展開ですと。でただ中盤以降はそんな平山の日常生活にちょっとした事件とか出来事が発生しますと、
はいはい、
なんか職場の同僚が辞めるとか、甥っ子が家出してくるとか、なんか休日に行ってた小料理店のママがなんか他の男性と抱き合ってる様子を目撃してしまうとか
別にそれは映画だ、それだけは別に映画だ、
いやそれも平山にとってはちょっと事件
ですよ、ね、事件なんよ、
う
ん、
はい、でそうした事件を通じて平山の完璧な日々はですね少しだけ揺さぶられるんですよ、
はいはい
はい、
揺さぶられた、はい、
揺さぶられたから、要は事物と人間関係と完全になんかそこに期待してないんだよ、
はいはい、
期待しないんだけど、いざママが他の男性と抱き合ってたらちょっとね揺さぶられるんだよ、
揺さぶれるん、
俺にもなんかこういう
童貞男子じゃないか
まあまあまあまあ、うん、でもそれやっぱそういうのさ切るってことはさ、
はいはい、
なんかそ諦めてるわけ
で、まあまあね、うん、
でもなんかそういうのに出くわすとちょっとこう揺さぶれるわけだね、自分のこれでいいと思っているものがねみたいな、でそこでの細やかな感情の機微みたいなのをすごく精緻に秘密に描いているっていうのが、まあ、この作品の大きなあらすじというところでございます、はい、いかがでしょうかここまでの、
いやいや僕はもう前から見たいなと思っててちょっと手つけられてないので、うんうん、まあまあ、ちょっとこれを見ない人がいるっていう理由にちょっと近しいけど、うん、見たいなと思いつつもなんか優先度は低くなってしまう、
わかる、
うん、そのエンタメ度のはそんな高くないというのがあるから、うんうんうんうん、なんかちょっと優先度が下がっちゃうかなというのがあって、はいはいはい、ちょっと敬遠してたけど見たいのはすごい見たい
な、うん、あなるほど、うん、あでもすげえわかる、俺もね、うん、なんやかんや優先度落ちてた、
そうそうそう、う
ん、 でしかも見た後も直後はそんなになかった、あの感動は。
なるほどね。
でもなんかね、3日ぐらい経ったぐらいからなんか
発酵してきたね。乾燥が発酵してきた。
そうそう、
ちょっと匂いがしてきた。
匂いしてきて、そう。
美味しそうな匂い。
漂ってきた。そう。ああこういうことかみたいな。
なるほど。なるほど。
はい。っていう感じでちょっとじゃあ次作品の魅力とか、はいはいはい、まあそういうあの考察みたいな話をしていきたいんですけど、まあ冒頭でも言ったんですけど、この作品はまあキラキラしてないけど丁寧な生活が描かれてて、これがパーフェクトデイズなんじゃないかっていうのが現代社会に対する強いメッセージ性になっていると、はいはい、これでいいんだと、はいはい、人間の暮らしというのは、
はいは
い、まあ、いわゆるみんな承認欲求を満たすとかさ、 SNS でいいねを取るとかさ、そういうんじゃないんだと、なんか日常生活における一個一個のものとかことを正面から味わうんだと、はいはい、酒はうまいとか夕日は綺麗だとか、あの朝の清潔な空気が美味しいとかみたいなのから真正面から味わえばそれは幸せなんじゃないかって話をしていると、うん、それはリア充から見ると孤独な生活をしているおっさんに見えるとか、こういうやつがこの後犯罪を起こすんだみたいなことの見えるかもしれないんだけど、その内面は彼の内面はすごい充実しているんだと、むしろ承認欲求に縛られたやつの方が貧しいんだっていう、その価値転倒みたいなことをこの映画は提示している側面があり、はいはい、だからこそ嫌悪感を示す人は嫌悪感を示すっていう感じで、ある意味でその中で、ね、孤独のグルメにちょっと近くて、はいはいはいはい、孤独のグルメのよりストイックバージョンみたいな感じを突き詰めたのがこのパーフェクトデイズみたいな感じだと思ってます、うん、で僕はそこだけでも結構素晴らしいんだと思うんですけど、この作品にはさらにもう一段奥行きがあると思ってますと。でそれはなんかね、主人公の平山の完璧な生活が、例えば甥っ子が家出してきたりとか、まあコロリ店のママが男と抱き合ってる様子を目撃することを通じて、なんか本当にこれでいいんだっけ、で平山がちょっと揺さぶられるわけですね。ね、うん、はい、
そっちは完璧やと思ってはいるけれども、
そう、うん、ある曲では完璧なんだけど、はいはいはい、違うありえたかもしれない可能性があるわけじゃない。なるほど、はいはい、うん、だそういうなんか一個一個の事物と向き合う生活が本当に完璧なんだろうかっていう価値観レベルで平山は揺さぶられるんですよ。もしかしたら自分には子供が、あの姪っ子みたいな子供がいて、その子と生活してるかもしれないし、コロリ店のママみたいな人と、まだパートナーがいて、そういうなんか他者との人間関係の中での幸せを感じる今っていうのもあり得たんじゃないか、はい、
なるほどね、
とかって思ってしまうわけですね、うん、なのでこう事物を楽しむ生活を送るためにそれと引き換えに失ったものみたいなものをなんかちょっと体験してしまって、そこでなんか揺さぶられるみたいなのがありますと、はい、なので結果としてラストシーンにおいて平山が演じるその役所広司さんはなんかね、ずっとなんかねニヤニヤしてるというか笑ってたんだけど、ラストシーンは笑ってるような泣いてるような顔をしながら車に乗って仕事に向かうんですよ。ですごい複雑な表情をするの、
はいはい、
でその意味は何も語られないんだけど、おそらくなんかこう事物をなんか楽しんでる喜びの顔と、そのなんていうの、
何かを絶ってしまった、関係を絶ってしまった、
そう、うん、今じゃないものもあったんじゃないかっていう、はいはいはい、なんか悲しみがなんか入り乱れた人間の表情を、はいはい、あの役所広司さんが見事に提示してて、なんかラストシーンのね演技が本当に圧巻というか、
なるほど、
ずっとねあの顔がね頭から離れないみたいな感じ、
ね、
というのがすごい、あのなんか役所さんがすごいなって、はい、思ったっていう。
なるほど、はい、
そう、だからそういうなんか一個一個の事物を丁寧に楽しむのが完璧なんだって言いつつも、でもなんかそれと引き換えに失うものの郷愁まで同時に提示していることで、すごいその奥行きのある作品だなって思ってて、いやこれは
あ、なるほど、ね、
いい作品やなって、
はい、なるほどね、
思いました。
馬場さんがそんなん言うほどの、
はいはいはい、
そんな生き方をもうできるわけないのに、
はい、いや分からん、まあまあそうね、うん、はい、で僕が独身だったらその世界に行った可能性あります。
あ、その世界に、
はい、あこれだっ て、 言って。
でもどっちかというとなんか人との関係を求めるタイプやん。
まあそうかな、
多分俺の方がいけると思うよね。
ああそうかもしれない、筋トレ好きだしな。
そうそうそう、俺結構自分の世界に、うん、俺もまあ人と会わんでも、
うん、
実際あのシカゴにいた1年はマジそんな生活だったから。
そうなん、
うん、
パーフェクトデイズ。
まあまあ仕事終わってだって仕事、職場でもほぼ人と喋らずに、
うん、ああそっか、
まだ上司とたまに喋るぐらいで、で三つ葉っていう日本スーパーに帰り寄って、うん、家帰ってきて YouTube 見ながらそれを食べるってい
う。なるほどね、うん、じゃあちょっとニヤニヤしてたんや、そこで。
そうそう、ニヤニヤして
事物を味わってうまいとか言いながら、朝の空気をうまい
みたいな。いやどうやろう、そうはないけど、うん、 でもやっぱ寂しさはあるよね、きっとね。
あった当時。
いや、なかった
なかった
よ。俺もなかったごめん。
パーフェクトデイズだったんだ、そのアメリカにおいては。で、今とどっちが幸せなの、その幸せレベルで言うと。
いや、昔も、幸せの質が違うから。
ああ、そういうことね。比べられないと。
そうそうそう。だからそういうことなんよ。幸せの基準が一緒やったらさ、こういう未来があったんじゃないのって思わんわけよ。
まあそうね、確かに。
もし幸せの基準が一緒やったら、同じ軸で測れるものやったら、そっちの方が幸せそうやったら、もう幸せだから悔しいやん。
うん、確かに。
そっちの方がレベルが高いねんから。そ
っち比べられたらしまったらね。
うん、そうそうそう。でも、で、今の方が幸せだったら、そんな悲しい顔は絶対するわけない。多分軸が違うよね、はいはいはい、幸せの評価の軸が。だからあったかもしれない世界が、本当はもっと今の感じてるものよりも、なんかいいものがも感じられるかもなって思ってしまう。そういうこと
な
ん
や。そうそうそう。ありえたかもしれない。
ありえなかったかも
しれない。そうそうそう。見えてしまう。
で、同じ軸では測れないわけよ。
うん、
結局。
そうね。うん、だそう、だそこの中でないわゆるマルチバース的なものが見えてしまうと。
そうそうそうそう、見えてしまう。
でその SNS とかやとさ、他人の生活が覗き見できてさ、うんうん、もしかしたらあり得たかもしれない生活が、まあ、今見えてしまう時代においてそうじゃないんだと、一つ自分の事物を楽しむんだみたいな。
まあそう、ね、はい、だからもうそもそもやっぱ違うんやろうなって思うんだ、うん、違うんやろうなっていうのはその感じ方というか、要は個人で完結した世界の幸福感と他者とつながることによって得られる幸福感のもう質が全然、魚と肉で、俺は僕は魚ばっかりの生活ですごい満足してるけど、肉を食べるっていうものもあるんだな、肉は美味しいかもしれないなとそれは思うわな。
そうだね、
だからそれはだからもう相入れない。だって肉の生活をしててさ、あ、魚の生活をしててさ、肉が横にはあるわけで、それはな、
そうやな、
魚の生活してたら肉がどうかは分からないよってしか言えないからさ、ね、うん、っていうのを思ったけど、だからメッセージの一つとしてはね、はい、魚の生活でもいいじゃないと。
あ、そうそうそう、
そういうことです。
そうそうそうそう、うん、もう、うん、
肉はだって脂質も濃い。
そう、濃い、うん、もうなんか胸焼けする、
胸焼けすると、魚でタンパクで食べなさいよ。
そうそう、人間関係はね、やっぱね、そういうのはね、ちょっとあの喜びも与えてくれるけ けど、同時に面倒くさいし、ね、
そうそうそうそう、
なかなかその期待してもね、
そう裏切られるよと。
そうそうそう、でも一つ一つのね事物に対してみたいなの方が、そう、なるほど、そういう幸せもあるんじゃないかっていうね、はい、確かになって思って、はい、そうそうそう、
なるほど、うん。
だそれから俺はちょっとあれだよ、こう、あ、だからこう瞑想とかあるんだなとか。
まあまあそうね、
うん、
まあ、あの形は今の生活に合わせて変えるけど、要はさ、うん、あの仏門に入るのと一緒じゃないですか、一応ね、はい、
うん
うん、要はある種仙人というか、うん、属性との関わりを絶って生きるっていうのがさ、今まで宗教が担ってきたところで形としてあったけど、そんなんはない中で、うん、じゃあ今の現代の社会においてある種老成して、達観して、まあ、ある種何属性から離れるってこういう生き方じゃないのっていうのを提示して見せた、
うんうんうん、そうそうそうそう、そういう感じ
ことなの、
ね、うんうん、それ以降なんかちゃんと例えばこのさコーヒーとかをさ
味わう、
味わおうとかさ、なんかこのコーヒーなんか うまいもん食う時もさ、なんか他の人と喋りながら食う時のうまさとさ、一人でじっくり食べる時のうまさはまあ違う。
いやだからそう、あのね、うん、例えば吉野家でもさ、うん、例えばね携帯見ながらご飯食べる人って、ね、
う
ん、俺あんま良くないなと、
はいはいはいはい、
ちょっと感謝して味わいながら食べなが
ら、ああやってる、
そう俺がやった、
そうなんや、
俺はあれ、あれ食事しながら携帯見へん、
ああ、うん、その時じゃ何考えてんの、食う時、
なんかラジオで何話そうかな、
一緒やんけ。結局ながら、お前結局吉野家の牛丼と向き合ってない、ね、
向き合ってない、
向き合った、うん、向き合おう。
あ、でも俺一個大事にしてるのは、うん、俺やっぱ味覚だけじゃなくて、うん、香りを嗅がなあかんなと思って、
あ、
結構これ大事やで。
そうな、
うん、香りを嗅ぐねん、
うん、
ほしたら、うん、味が複層的になる、ね、味の3次元が変わんねん。
そうな、
そうそうそう、
お、
いやあんまりさ匂い嗅がんへん、匂い嗅ぐねん、お茶碗の、あ、この米香り立ってないなって感じから一口パク、 うん、このは美味しくないなって感じることができ
る。それちょっと不幸な楽しみ方やねん。
って感じるから。
そうか。そうそうそう、まあまあでも確かにね、そういう五感でね。
五感は楽しん、本当は楽しんだ方がいいね。で本当は手で触りたい。
肉を？
うん。
よしの肉を。
米も肉も。
米も。
だから嗅覚でで、なんか聞くもん、聞きたいもん。
聞きたい。
肉の声を耳に近づけて。うん、
なるほど。
五感で楽しむね。うん、あ、見た目とさ味はもうす普通にできるから。
できるな、確かに。
うん、香りと食感と、うん、まあ、音。この五感で味わう。
もう絶対お前と吉野行かん。怖いもん、手でなんか掴み始めた。
手でしかも耳に近づけるから最初。
聞こえるって。
肉の声だ。そうそうそう。うん、
はい、
はい
はい、っていうところでですね、はい、っていうところでちょっとまあ
分かりました、
はい、なのでまあそういったこうなんていうんですか、なんか79歳のですね監督の、はいはい、あ、技というかなんかまあ一つの単面的な世界をどうっていうよりはそのそういうパーフェクトデイズっていうのを言いつつもその世界から見えるなんかまだ足りないものというか、
はい、
なんか揺るがされるものみたいなのも含めて書いているっていうのがまあ、すごくいい作品だと思ってまして、ぜひですね、SNS 中毒といいますか、
はい、
承認欲求にちょっと悩まされている方はですね、見ていただきたいと。で、謎の嫌悪感を感じるかもしれませんし、雷に打たれたような気持ちになるかもしれませんし、なんか、どちらにしても結構いい視聴体験になると思いますので、はい。で、今年の1月からですね、Amazon プライムで視聴可能になっているというところで、この、ポッドキャストを聞いて気になったという方は、ぜひ、見ていただければと思っております。
はい、週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日は、パーフェクトデイズのお話をしてまいりましたけれども、はい、まあやっぱりね、まあちょっとちょいちょい挟みましたけど、テーマが似るのか、
うん、
描き方が似るのか、
うん、
わかんないですけど、うん、まあ、次回作もほぼね、うん、最初の方の感想がまあまあ似てるというか、うん、もう描き方がめっちゃ似てるというか、う
ん、なるほど、
うん、でもそこからどう向かっていくかはちょっと違うんですけど、うん、はい、
あ、でもちょっとその完全にテーマが一緒ないんだ、その初めの
テーマはだいぶ違いますね。初めは一緒ですけど、
はいはいはい
は
い、
テーマはでも多分もうちょっと多分ね、パーフェクトデイズも年齢が上ですね、主人公が。
あ、主人公年齢が上
上上上。
あ、もうちょっとおじいちゃん。
おじいちゃん、もうほんとおじいちゃん、70代とか。
ああ、
うん、
なるほど、
うん。うんうんうん。だからちょっとそこは全然違いますけど、うん、まあ出だしは一緒だなと思って、なんかくしくも、はい、くしくもやなと思っています、
ね。ちなみにじゃあ予告しとこうよ。
予告しますか。
来週の扱う作品のテーマを。
はい。
はい、
来週の扱う作品は。まあ、先にじゃあ言いますね、来週扱う作品、うん、今絶賛公開中で、多分配信の頃も公開中ですけど、
うんうん、
映画敵です。
映画敵、
はい、
敵、
はい、
エネミ
ー、エネミーです。
おー、なんや敵、何が敵だと思ってんやろな。
まあ内容はね、さっきのパーフェクトエージェントのとこにちょっと、老人がとかっていう話でちょっと出てましたけど、
うん
うん、本当にざっくりとした、概要、
うん、
概要というか引きの部分ですね、
うん、
まあ、触りの部分、ある引退した、老教授、まあもう教授は引退してるんですけど、老人ね、の暮らしの中でメールが届くんですよ。敵が迫っているって。
おお、ちょっとこれやばいやつちゃうか、もしかして。
敵が来ます、何度も何度もメールが来るんです。
メンタル大丈夫かそれ。
そこからそのおじいさんが、まあその老紳士が、老人がどうなっていくのかというような話ですございます。
ほう、
はい、
おじいさんのメンタルが心配やけど、
まあまあまあ、
まあまあまあっていう。
だからその、パーフェクトデイズが関係性と今の暮らしの比較で描かれるとしたら、うんうん、敵は、 その老人の内面にどんどん入っていくようなお話。
ほう。
だから関係性というよりは、まあ、関係性はもちろん重要なんやけど、うんうんうん、内面にずんずん入っていくような話ですね。はい、
なるほど。
そういう違いはちょっとあるかなと思いますけれども、はいはい、まあまあちょっと来週、語ってみたいなと思います。
わ、は
い、
かりました。ちょっとでは楽しみですね。
はい、はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き。お相手は佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さようなら。